どうも、私が兄です。
どうも、ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
この何テンション違い何なんですか。なんか持ちネタ作っといてくださいよ。
あ、俺な、入らないけんと思い出してから、うん、急にちょっと入ったんですけど、
うん、なんか、また自己紹介ギャグを次まで考えておいてください。
はい。はい、
うん、オープニングをお願いします。
あ、また僕でいいですか。
はい。
またいつもの名前ネタなんですけど、
はいはい。
はい。もう高校の、売店にアイスクリーム持ってくるんですよ。
うん。
うん、で、そこで、いろいろときに、まあ、生徒さんだと、まあ、喋ったり、
うん、
生徒さんが、こう、生徒さん同士で喋っとるのを聞こえたりするんですよ。
うん、
で、まあ、クラスでも多分目立つ男の子だと思うんですけど、
うん。
うん、その子が騒いだ女の子が、こう、名前呼んだりするわけなんですよ。
うん、
で、やっぱり、あの世代、なんか下の名前呼んだりするんですね。男でも女でも。
ああ、そうなんですね。
上の名前じゃなくて、まあ、全寮制のね、多分仲いいんだと思うんですよ。
ああ、はいはいはい。
はい。で、そこなかなかイケメンの子で、
うん、
明るいからやっぱり中心的な子だと思うんですけど、
うん
うん、その子の名前がですね、
はい、
天下って言うんですよ。天かける川なんですよね。
あー、
はい、かっこいいじゃないですか。
普通に聞いたらかっこいいですよね。うん、
で、それは、で、かわいいね、ほんな何もしない女の子が、
うん、
大きな声でですね、
うん、
天下って読むんですよ。
はい。
まあ、名前呼ぶだけですよ。はい、天かける川を。
はい。
僕、アイスクリーム入れながらですね。
うん。
ドキドキしてる。なんてこと言ってんだ、こんな、幼い顔して、みたいな感じで。天がこっちとか、
うん。
天が何しょるみたいな感じで。
うん。
みんながみんな天がって思うんですよ。
うん。
これ大人になったら私何言ったんだろうと思うかな思って。
思うかな
ぁ。あ、兄さんもちょっとドキドキするでしょ名前聞いたらこれ。
いやいや、まあ最初だけね、もう人の名前やったら分かれば別にもういいですけど。
あ、そっか、うん、僕はもうそれしか出てこないんで。
だって僕、実は天下ってね、実物見たことないんですよ。
あ、そうなんですか？
うん。話にはよく出てくるけど、
ええ、
見たことないし、そんなに身近な感覚はないんで。
あ、知っとる人はやっぱり、知っとると知らんでやっぱ違いますね。
そうでしょうね。
ああ。
うん。
僕なんかちょっと知っとるんで、
うん。
どうしてもそっちしか出てこないんですよね。
ああ、こないだドアラジでね、そういう話はイヤサが出て、ケンタロウさんに言われたかもしれんけど。
はい。
何でもかんでも放り込んでってわけじゃないですからね。
あ、ごめんなさい。いや、もうでもその名前がどうしても僕ね、うん、天かける川っていうのはわかるんですよ、天下で。
うん。
かっこいいのはわかるんですけど、
うん。
もうどうしてもそっちの、帽子が出て、帽子、物体しか出てこなくて。
そう。
それを、その、幼い顔した子が言うとるんで、
うん、
結構ちょっとドキドキしますよ。
うん。
川子になりますか？まあ、そういうちょっとムラムラしたことをちょっと話させてもらったんですけど。
オープニングから何を言っとんねん。
あ、ごめん。
はい。それでは始めましょう。兄の、いやー、探しましたよ。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです。
はい、今回は兄2ですね。今回もたくさんいただいてます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ早速ピスケさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ライトニングケーブルは子供が生まれるまではほとんど傷じゃない、痛まなかったのですが、ここ1年で 4,5 本ダメにしました。最初はコンセント周りを触ることが理由でしたが、スマホで遊ばせるようになってから、充電中に線を引っこ抜くという暴挙に、あれ？どっかで聞いたような、 もう一つ。ピチさん、AC アダプター何本ダメにしたんだろう。根元くるくるはさすがにしたことない。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。これやっぱりライトニングケーブルは脆いことが証明されたわけですよね。
子供のせいでしょ、これはでも。
でも子供が触ってダメになるようだったら甘いんじゃないですか。
あなた子供でしょ、じゃないか。大人はもっと大事に扱いますから。
ああ、はい、
うん。だって子供が生まれるまでは痛まなかったって言ってるじゃないですか。
そっか。まあ、あれが気をつけるようにしようんですけどね。
もう大丈夫でしょ？
おそらく。
で、AC アダプターくるくる、うん、これ絶対危ないですよ。
これ、ダメにしたんじゃなくて、いらなくなったものを遊び道具として使ったわけですから。
ああ、はいはいはい。
はい。結構昔、なんかいろいろありましたもんね。なんか、これ何のアダプターやろうのがいっぱいあったんですよ。
アダプターいっぱいありましたね。うん。で、アダプターのね、ソケットがね、売ってて、いろんなものに、付け替えができるっていうのもあったんですよ。
あれって基本的にみんな一緒でしたっけ？もう、要はです、要はファミコンもありの、スーパーファミコンもありの、メガドライブもありの、ディスクシステムもありの、いろいろあったんですけど、全部アダプターが別々じゃないですか。あれ、やっぱりそれ専用なんですかね？全部統一できてたんでしたっけ、あれ。
いや、一応多分専用やと思いますけど、いや、多分ね、口だけ合わせれば使えると思うんで。
そのメーカーによって、大きいところの大きさが違いますよね。
ああ、違いますね。あれだから、途中から、最初はね、コンセントにでかいのボーンって刺してたけど、途中から、でっかいのが真ん中に来るようになったじゃないですか。
それはですよ、Xbox 360の、アダプターですよ。
ああ、とか、他にもね、ああいうのが真ん中に来るようになったやつが、ちょこちょこありまして。で、しまいには、本体側に。
そう、なくなりましたね。
来ましたからね。
あれ、進化ですよね、やっぱ。
ですね。
ここ最近、アダプターってないですもんね。
まあ、あんなでっかくしなくても大丈夫になったんでしょ。
あ、なんか理由があるんですね、アダプターって、でかいのって。
ああ、どうなんでしょうね。電力関係じゃないですか。その辺は僕ちょっと理系じゃないんで分かんないですけど。
僕高校で理科だったんですよ。分かんないですけど、
ね。はい。じゃあ次行きます。
はい。ミルハさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
ミルハ17歳。遅っ。
はい、もう一つ。
はい。川端さんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
川端17歳。便乗。
はい。何言うとんねんって話だね。まあまあ、一応、ミルハさん17歳設定で行きたいって言ってたから、まあそれでね、はいはい、反応してくれたんやと思いますけど、まあ、だからそれを言ってきたミルハさんに対して何言うとんねんを言いたいっていう流れでさ、僕の中でね。だからこう、僕に言われてもこれを続けてください。
それでも、川端姉さん便乗してきましたね。
川端姉さんは、17歳ですよ。
わかりました、すいません。
息子の方が17以上になってるかもしれないですけど。はい。
はい。
続きまして、隠れファンさんからいただきました。
はい。
ゴミ袋10枚400円は高すぎ。うちは10枚で200円くらいだったかな、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ前回ちょっと私言わせてもらってですね。同調しとかしてもらってたんですけど、これいろいろまたツイッターで聞いたりしたら、もっと高いとこ高いんですね。ちょっと前が安すぎたんだなって思ったりして、やっぱいろいろあるんだなって思いましたね。
まあそうでしょうね。高いところはやっぱいろいろ、その高くすればするだけね、ゴミを減らせるっていうこともあるやろし。
確かにそれになって、うちはもうほんとこう、ゴミ、すっごいこう、ちっちゃくするようにしましたね。
で、なるべくゴミになるようなもんは出さんように、買い方を変えたりとかね。まあまあ、エコになっていってる効果はあるとは思いますけど。
ああ、ですね。ただまあ、いきなりちょっと4倍っていうのはなかなか心の準備できるのがですね。なったんですけど、やっぱり全国的にはそんなもんなんですね。
だからそこで金を取るか、うちみたいに市販の何でもいいってなったら、ただ単に税金でそれを補ってるだけの話なんで、
うん。
まんべんなく全員が負担してるか、ゴミを出す人が負担するかの違いでしょうね。
うん。
うん、まあまあ、どっちがいいかはわからんけど。
はいはいはい。
うん。
いや、その、うちのその新しいゴミ袋が、
うん。
その、色がちょっと変わって、
うん。
別に強度的には変わってないんですよ。
うん。
真ん中になんか熊かパンダの絵が入ったんですよ。
ほう。
これがちょっとまたイラってするんですよね。この熊のが出るぐらいでこんなに思ってしまうんですけど。
いや、それはただ単に他と区別するために見つけてるだけで。
ですね。
うん。
まあ、こういった大人になって僕も、社会の流れに合わせて頑張っていきますよ。
はい。
はい。
じゃあ次お願いします。
はい。のみすけさんからいただきましてありがとうございます。
はい。
いやさが放送室会のゲスト予想。放送誌について語れる。兄さんとのご縁がある。ドアラジに出てない。大元ポッドキャスト界の。二人のうちどちらだろう。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これは、放送室会の時に言ったかな。
はい。
うん。もう、
結構バレてましたね。
バレてるなっていう。
わかりやすいに言ってましたもんね。
ですね。だから、これはね、放送室を聞いてた人にはほんまにモノバレやと思うんですよ。ラジオさん聞いてたら、あ、このお二人放送室好きなんやろなっていうのはわかると思うんで、
うん、
まあそういう人にはわかるやろうなと。
あ、
うん、ただ、あそこでいきなりね、CH 兄さん呼んでくるぐらいの度胸は僕にはないです。
いや、でも面白かったです、あれも。
うん、
あ、なるほどなって思いましたけどね。
うん、はい、はい。続きまして、大山敏夫さんからいただきました。ゴミをきっちり分別して出しているのに、処分場で焼却されるときは、同じ場所で全部燃やしているのを私は見た。分別する意味って、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、まあ、前もちょくちょく言ってましたよね。
ですね。
兄さんもそう言ってましたし、僕も聞いたら、大丈夫ですよって言われたんで、
うん。ああ、まあ、まあ、そうですよ。ほんまに分ける意味って何なんやろうってほんまに思いますからね。ただ、ルールとしてね、決められてるからそれは守りますけど、はいはい、意味がないことやったらやめてほしいなってほんまに思いますわ。
これに異常にまたうるさい人がおるのが僕はちょっと嫌なだけで。
ああ、いや、ルールやからね、それは守らなかんのは守らなかんと思いますけど。
いや、でもすごい正義感で来る人おるじゃないですか。
そうですね。
あれだけはちょっとですね。わざわざゴミ袋うち持ってきてから入っとるよっていうような人ですよ。それは勘弁してくださいやっていう話なんですけどね。
あ、そうですね。路上駐車にやたらうるさい人とかね。警察を通報しまくる人いますからね。
いやー、あれはあれもあれでちょっと困るところあるんですけどね。ちょっと、もうちょっと抑えようや、みたいな。過敏な人ってすごい過敏ですよね。
さすがにね、その、駐車場借りずにね、ずっと置きっぱなしにしてるやつはあかんと思うけど、そこまで過敏に並んでええんちゃうのと思うこともあるしね。
ですね、うん。まあ、ルールはルールですけど、
うん、
非常に過敏になる人はちょっともう苦手ですね。
ですね。はい。
はい。
じゃあ次お願いします。
はい。エリモ&レオさんからいただきましてありがとうございます。
はい。
ドラクエ6のゴッドハンド、サンフレッチの由来、猫の、キツネ発言とピッツさんの、ご発信が増えてますね。そこはピッツさんらしいといえばらしいんですが、そのうち謝罪会見懸案が、謝罪会見事案が来そうな予感が。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ですね。
はい、すいませんでした。いろいろ混ざってますね。
このゴッドハンド事案はすごかったですね。みんな猛反発。
まあ何言っとんじゃんようなことでしょうね。
うん。番外編史上一番荒れた。
お叱り的なものも。いやー、完全にセブンと合体してますね。
ですね。僕でも違うと分かりましたからね。
いやいやいや、魔法剣士を、会食か中級者かわけわからなくなってましたね。
中級職って。
いや、でも十分気をつけて、行きますんで。
ですね。サンフレッチェのジュースって何やったんやって話です。
あれ何やったんやろな、なんかあったんですよ。
あ、まあ、そんな感じの名前のジュースはありそうですけどね。
うん。それだけちょっと、サッカーがちょっと怖がってないでしょうね。
あと、猫のことをキツネと言ってしまうね。
いや、でもあれ、アリさんも猫で言ってませんでしたっけ？
だって、俺はほとんど見てないもん。ピチさんは好きやって言ってたんですよ。
ああ。キツネは出てこなかったですね。
出てこなかったですね。猫みたいな紳士が出てきたんですね。
そうそうそう。うん、あ、キツネか。
あ、一回ちょっと謝っといてください。
あ、今回は大変申し訳ございませんでした。
軽いな、ちょっと。もうちょっと、もうちょっと。
今回は大変申し訳ございませんでした。ちょっと噛みました。
はい、もう、こんだけ反省してますんでね。
はい。
はい。
頑張ります。
はい。続いて、花屋さんからいただきました。
はい。
峰藤子という女、は、毎回、ネタのごとく脱いでたからな。ピッチさん向けなのは、確かかも。でも、かっこいいんですよね。藤子ちゃんも、ルパンも。見てみるかな、ルパン。セーラームーンは、前にそれのプレイベー参加した時に全部見た。男性も結構見てたみたいですね、と。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
峰藤子という女は、はい、前話した、いわゆる初期の頃の画風を使って、今、はい、リメイクしてる、リメイクじゃないか。新作を出してるってこと
ですね。そうですね。はいはい、はい。僕もちょっとまだ見よう見よう思って見ていたんで、声が確か沢城みゆきさんなんですよ、峰藤子。
まあ、ピッチさん向けなんで。
そうですね。
うん。
まあ、かっこいいですからね、絵も。
うん。
で、セーラームーンは前にそれのプレイベがあったんですね。
ですね。うん、プレイベに参加した時に全部見たと。
それは、アニメを全部見たんか、そのキャラクターのコスプレを全部見たんかというところですね。
そう、アニメを見たってことじゃないですか？
おお。男性も結構見てたって、見てましたよね。
いや、僕に言われても僕は見てないですから。
ああ、僕このセーラームーンの終わりの歌が好きだって、まあ、言いましたよ。終わりの歌が好きなんですよ。乙女のポリシーっていう歌ですね。
ポッドキャスト聞き出してね。
ええ。
だから僕はそれまで身の回りにあんまり、サブカルの話をする人がおらんかったんで。
はいはいはい。
ポッドキャストを聞いてると、意外とセーラームーンを見てる大きいお友達が多いんだなと。それにちょっとびっくりしたんやけど。
だってあれですよ、要は戦隊もんですからね。ガンダムで言うとウィングガンダムみたいなもんですよ。
ウィングガンダムは僕見てないですけど。
あ、そうですか。
まあまあ、そうですね、僕の中学の時も、
ええ、
結構怖いヤンキーの先輩が、
ええ、
あれ見てましたからね、ピチさんの好きな、ピチさん好きな魔法少女。
マドカマギカですか？
クリーミーマミ。もっとクリーミーマミ。
はいはいはい。
を、えらい楽しみにしてるみたいなって。
いい人じゃないですか。
この人そんな見るんやって、結構いかつい人なんやけどなと思うんだけど。
いやいや、多分心はすごい優しい人だと思いますよ。
ミンキーモモはギリギリ小学生ぐらいで、ギリギリ見たぐらいなんですけど、
はいはいはい、はい。
クリーミーマミは多分中学なんですよ。
いや、待って、クリーミーマミは、僕の小1の時ですからね。
嘘？
ええ。
あ、ほんなら、ほんなら再放送をやってたんか。
おそらくそうだと思いますよ。
ほんなら、僕はどっちにしろ見てなかったですけど、クリーミーマミは僕全く知らないですもん。何をしてたんか。ミンキーモモはまだ、ギリギリわかりますわ。
じゃあ、ミンキーモモのは、クリーミーマミの次はわかります？
次なんてあったんですか？
ペルシャ。
あー、名前だけ。
その次わかります？
まだあるんですか？
何？マジカルエミ。
全然知らない。
その次わかります？
まだあるんかいな。
アステルユーミーですよ。
全然知らないです
マジですか？
全く、途中から全く知らん話ですよ、それ。
ああ、僕はもうめっちゃ好きだったんで、ほんと。
ああ、わからんな。女の子が主人公ってなると、
ええ、
ほんまに最後に見たんが、その辺ですもん。ミンキーモモぐらいですもん。
多分、この頃から女の子の主人公が一番好きなんでしょうね。
ああ、でしょうね。
キャラも女の子にしますし。
うん。それよりも前になるとね、ハイジとかね。その辺は見てましたよ。
ああ。アッコちゃんはどうですか？
アッコちゃんはね、ギリギリ。ちょこちょこ見てた。
あ、
言ってもあれ赤塚不二夫じゃないですか。
ああ、はいはいはい、
うん。まだ見てました。サリーちゃんとかね。
ああ、そうそう、サリーちゃんね。
サリーちゃんはほんまに、あれは誰でしたっけ？
作者の名前出てこないですね。
うん。サリーちゃんは見てた。サリーちゃんはまだね、少年向けに近い感じやったんで。
あっこちゃんのリメイクしたやつが可愛かったと思うんですけどね。
ああ、もうそこは全然見てないさ。
ああ、
うん。昔のやつですね、僕が見てたのはね。
まあ、僕はちょっと女性、少女、魔法少女が好きなことですね。
魔法少女はだいぶ空いて、窓間際見たんで。
はいはいはいはい、
うん。あれはね、全く多分僕は、その接点はなかったんで、
ええ、
絶対見るよはずはなかったんやけど、
ええ、
深夜ラジオのおぎやはぎがね、
はいはいはい。
それもあれですよ、聴取率がね、
ええ、
10代の聴取率が異常に悪かったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、若い子向けの話題をせなあかんということで、若い子に興味あることは何や言うて、リスナーに募集したら、うん、その中に窓間際の話ができたんですよ。
ええ。
で、そんなに面白いんやったら見てみようかって言って、矢作さんが見て、
ええ。
で、矢作さんがこれは面白いって言って、小木さんに言って、
うん。
ほんならこれ、小木さんも面白いって言って、
うん。
で、こう、その話を2、3週してたら、
ええ。
次のスペシャルウィークの時に、
ええ。
その声優呼んできて。
マジっすか？
うん。で、声優3人ぐらい呼んできて、その、もう2時間ぶっ通しでコントみたいなのしてたんですよ。
あ、声優ってその窓脇の声優じゃなくて？
いや、窓脇の声優。ホムラちゃんとか来てましたよ。
さすが芸能人ちゃいますね。
すごいですね、
うん。
で、そこまで聞いて、ようやく見ようと思ったんですよ。
見てどうでした？
めちゃめちゃおもろかったですね。
ああ。
それはあれは異質でしょ、あれは。
まあまあ、魔法少女いう分でないですからね。
ないですから
ね。今までの、ええ
ーうん。いつになったら魔法少女何年って思ってたし。
いやー、でもまあ、これ語るとまた脱線して長くなりますから。
これ、そのうちやります？
そうですね。
うん。やってますね。なんかそのラジオでね。
ええ。
オギプルギスの夜とか言っててね。何やねんって元ネタが分からへんわ思いながら聞いてたんやけど、
うん
うん、まあまあアニメ見て分かりましたけどね。あ、こういうことかっていうのが。
僕結局もこのポッドキャストから僕も窓巻き知りましたからね。
あ、そうなんですね。
結局最終的には、
うん、あ、でもね、この窓巻きはこのポッドキャストで結構いろいろ語られてて、
そうですね、
かなり深い考察されてるから、
うん、
さすがにもう今更語ることもなくなってきたなっていうのはありますけどね。
ですね、
うん。
ただまあ、よかった。今でも僕好きですしね。
ですね。あれはちょっとほんまに見てよかったなと思いましたね。うん、
最後見に行った映画は僕、窓マギの映画ですからね。
ああ、あの映画は見てみたいと思ったけど、結局見る勇気はなかったんで。
勇気ないっていうのは何ですか？その、行くのが恥ずかしい。
恥ずかしい
、うん。まあ僕も友達出て行きましたけどね。
うん。だ、絶対あの絵柄やったら、僕は、はい、うん、入っていけない、絵柄なんで。
あ、でも、来とる人も内容は分かってるわけですから。
来る人はね。
ただただ単にその、可愛いのが好きだから来るわけじゃないと思うんで、うん、
そうです。中に入ってる人はそうですよ。中に入ってしまえばいいけど、中に入るまでがですよ。
あ、チケットで、窓巻きくださいのが。
そうそうそう。そう、うん、ね、シネコンでね、はいはい、この入って、一番奥をとか言われて、 それが若い女の子やったら、うわ、どんな目で見られるんやろうって感じ
なんですか。まあ、わからんではないですけどね。
まあでも、まあまあ、そのうち機会があれば。
はい。
いいですね。はい。
あ、セーラームーンも行きたいですね。
セーラームーンは僕は見ることはないんで。
一回見ても面白いですよ、
ほんと。長いでしょ、あれ。あ、
長いですね。
うん。もういいですよ。
あ、わかりました。
はい。はい、じゃあ次お願いします。
はい。ユンユンさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
ミスチル、そんなに真剣に聞いたことがなかったけど、こんなに男3人が熱っ。いや、熱く語るのなら、一度深海から聞いてみようかな。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ミスチル聞いたことがなかったって、世代的にね、もっと聞いてそうな感じしますけどね。
もう、ドハマり世代だと思うんですけど、聞いてないんですね。
うん、意外といるんですよ、女の人でミスチル通ってこない人。
実は僕の夢もそうですよ。
うん。
そんなにいいじゃないって言ってましたね。
逆にうちの姉なんてミッシュルあんま好きじゃないって言ってたからね。
あー。
うん、なんでやろうと思うんやけど、もうそれ以上聞かんかったけど。
まあやっぱ好みありますからね。
うん。あ、でも万人受けすると思いますけどね、ミッシュルは聞いてみたら。
まあそうですよね。
うん、あ、桜井さんのかっこよさは男女共通で感じると思いますけどね。
歌詞とかキュンキュンしますけどね。
キュンキュンって言うからまた。まあまあでもね、深海はほんまに素晴らしいアルバムなんで。
でもまあ、その、聴くときのその状況によっても、あの、要は、恋愛がうまくいってないときに聴いたり、すごい聴いたりしてますし、
あ、
結構調子いいときはあんまし聴かんかったりのはやっぱあるんですよ。
あー、なるほどね。
え、ね、え。
それはあるかもしれないね。
うん。
うん。
まあ、ぜひ聞いてほしいですね。
ですね。うん。はい。じゃあ次。ソエトさんからいただきました。
はい。
コンバトラー V とボルテス5。ダイモスは、長浜ロマンロボシリーズという、くくりなんですよと。スパロボでも合体技はこの3機ですね。ボルテス5は、フィリピンで大人気で、視聴率 90% だったという話もあります。フィリピンパブに行ったら、ぜひ、ボルテス5を歌ってみてくださいと。まずこう書いていきましょうか。
さすが、あの、ソレト先生ですね。
そうですね。
ここあの、間違いのボルテスからここまで来ましたね。
コンバトラー V とボルテス5はわかりますけど、ダイモスは東証ダイモスですね。これ、見てすくくりとは思ってなかったな。
まあ、確かにですね。まあ、ソレトさんもあれなんですけど、スーパーロボ大戦好きなんですよ。
うん。
スーパーロボ大戦で合体はなかったような気がするんですけども、違ってたらすみません。
ダイモスって、なんとなく覚えてるけど、
レップの聖剣好きですよ。
そんな合体ロボでしたっけ？
あ、いやいや、違います、コンバトラーとボルテスは合体系で、ダイモスは合体じゃないです
か、ね、じゃないですよね。だから全然一括りに考えてなかったけど、
うん、
あれだから制作か、長浜ロマンロボ、
はいはいはいはいはい、
うん、ちょっと意味は分かんないですけど、
あのスパロボで合体技はこの3機じゃ、この3機の合体技僕見てないっすわ、多分最近かな、コンバトラ V とボルテス5は前言ったようにその、うん、天空 V の切りをした後に超電磁スピンをかますところがかっこいいんですよ。すごいかっこいい
な。V の字切りやったな。
すごいかっこいいんですよ。
ね、敵が V の字に切れるんですよね、あれ。
そうだ、あれ天空剣ですからね。天空の剣ですよ。
あ、天空やったな。
V の字の時手がカクカクカクって、こう、グイって上がるところがかっこいいんですよ。
ああ、はいはいはい。で、ボルテス5がフィリピンで、視聴率 90%？
これも、僕も、あの、前のポッドキャストで聞いてましたね。
へぇー。
確かロボットオークで言ってたかな。むちゃくちゃ人気らしいです、あっちの方だったら。
マジですか？ 90% って大人も見て、
そう。
見てても足りないですよ、そんなもん。
なんでここまでなったのか、の話をされてましたけども、ド忘れしましたけど。うん、
へぇー。
なんか異様なんですよ、ボルテス5は。
へ
ぇー。うん、まあ、日本だったらコンバトル V の方がメジャーですけどね。
そうですね。 うん。先に出たんがコンバトラ V かな。
でしたかね。
多分そんなイメージですけど、まあ間違えてたら知らんけど、また怒られそうやけど。うん。まあフィリピンバブ行ったら歌ってみてください。
一体大人気でしょうね。
フィリピンパブって歌うたのとこなんですか？ようわからないけど。
曲もコンバトラ V で結構かっこいいじゃないですか。
コンバトラ V は覚えてますよ。
ボルテッツサミでちょっとこう抜けるような音楽なんですよ。
あ、そう、全然覚えてないですよ、ボルテッツ5は。
だからコンバトラ V の方がやっぱりイメージは大きいですね。うん、
あ、はい。
はい。
じゃあ、もう次読んでください。
はい、ソルトさんがいただきました。
はい、
幼稚園くらいの頃、合体ロボのパーツを家中の底かしこに配置して、主人公の機体を持って、家中を走り回りながらどんどん合体させていく遊びをしていました。RPG の主人公が仲間を増やしていくみたいな、懐かしいな。
あ、まあまあ、そういう遊びは子供たちは考えますからね。
ロボットつながりですね。だって合体ロボって、あれなんでこう興奮してるんですかね。
ね、男の子にはなんかあるんでしょうね、そういう。
僕、ゴッドマーズ好きだったんですよ。
ゴッドマーズ良かったですね。
あの、ちっちゃいのがその、大きいのにこう入るじゃないですか。あれがすごい好きで。友達ん家に超合金があったんですよ、それの。だからそれを遊びに行ってましたね、続きに。
ゴッドマーズは六神合体でしたっけ？
六神合体ですよ。
ですね。一つ増えたでって思いましたもんね。
多分、6進が最高じゃないですか。
6が最高でしょ。6以上はもう、もう無理となったんちゃいますか。あ、いや、でもロボじゃないかもしれんけど、鋼鉄ジーグはもっとバラバラになったような気がするな。
あ、そうでしたっけ？
あれは磁石、磁力の力でくっついてたから、一つ一つに人が乗ってるわけじゃないけど、結構バラバラになった、覚えがありますね。
超合金って持ってました？
もちろん。だから、その、ボルテス5が超合金ですよ、まさに。
はい、あの、僕が二十歳かもうちょっと上ぐらいに、その、コンバトラー V とかの、その最新の技術で作った超合金が出たんですよ、1万ちょいぐらいの。あれがすごい欲しかったんですね。
まあ、たまりませんでしたよね。超合金って、もう超合金っていう名前がもう魅力的でしたからね。
ですね。
超合金ですからね。
あとあの、プラモデルのガンダムとかの合体系ってやっぱりポロポロ取れるんですよ。あの、やっぱ脆いじゃないですか。その中で超合金が子供が無茶しても壊れるんじゃないですか。
ですね。ぶつけて遊ぶもんですかね、あれ。
初期の頃やっぱりバランスが悪かったりしますけどね、やっぱり。その再販されたやつはすごいかっこよかったんですよ、コンバトラ V。
いいっすね。
確かマジンガー Z とか、結構シリーズで出てたんですけど、今ちょっとどうなったか覚えてないんですけどね。
まあ言ったらマジンガー Z は、フォルムがだいぶね、初期の頃なんでね、のっぺりしてますからね。世代的にもやっぱちょっと上の世代のアニメやったんで。
はいはいはいはい。
合体するのも、何？ヘリコプターが頭に乗っかるだけやから。
まあそうね、ガラスで見えますかね、コックピットが。
うん。
僕らもこの辺ってあの、スーパーロボットで全部覚えてた、スーパーロボット対戦で覚えてきましたから。
はいはいはい。
そう、あれやって、ちょっと見直すとか、そんなことやってましたね。
まあ上の世代からしたら、マジンガー Z はもう、異常な人気がありましたからね。
ですね。グレートマジンガー。
グレートマジンガー世代なんですよ、どっちか言ったら僕は。
ああ、なるほど。
ただ、
剣哲也なんですね。
そうそうそう。あの、合体の仕方が、まっすぐガシャーンって刺さるから、ほんまに自殺行為ですよ、あれ。墜落する感じで刺さりますからね。
グレートマジンガーの後がジーグでしたっけ？
そうですね。で、鋼鉄ジーグになると、兜浩二がまた出てくるんですよ。
はいはいはいはいはい、
脇役みたいな感じでね。
あの辺のつながりがいいですね。
ですね。
認まってきたな。
で次がもう一通ソレトさんで、
はい、
ドリフでよく覚えているのは横並びのアパートコント。未だにあのタイプのアパートを見るとドリフの館と呼んでいます。あと江戸時代の葬式コントもよく覚えてます。 あの人がこれを好きだったら、と、うなぎやら、納豆やらを入れまくる。PTA 激怒ネタでしたが、大笑いしてましたわ、といただきました。
あったな
ぁ。ですね。
はいはいはい。
まあまあ、この、横並びのアパートコントも、ようやってたし。
ええー。
うん、
あの記憶がこう言われてから思い出しますもんですね。思い出すもんですね。
うん。いろんなテンプレありましたからね、ドリフのコントはね。
まあ、ひな形があって、やっぱり、うん、それをちょっと変えながら、やってたんでしょうね。
うん、ですね。まあ、だ僕もね、収録のために見てたから、途中で見るのやめたけど、見てたらもっと懐かしいのいっぱい出てきたと思いますしね。
全何話ぐらいだったんですかね。
何話とかいう話じゃないでしょ。何十年やから。
あ、そっか。
すごい回数ですよ。で、配信されてるのは多分そんなに多くないと思うけど。
なるほどですね。
はい。
はい。
じゃあ次お願いします。
はい。大山敏郎さんがいただきました。ありがとうございます。
はい。
ルパンを見てフィアット、ジンクチェントを知りました。このサイズの車は大好物です。私もルパンを見直そう。
はい。
はい、ありがとうございます。写真つけていただきました。ありがとうございます。
はい、これ、フィアット500が正式名称なんですか、はい、それともチンクチェントが
正式。500って書いてチンクチェントって言うらしいですけどね。
そうなんですか、
ええ。
へぇー。
で、うん、この写真で見てもこの車ですよ。うん、これを私、実物を2回買ったわけですから。いや、最初買ったのが、
うん、
まあ、この車で、やっぱり、当初のままなんですよ、要は。
うんうん、
だから、まあ、古い車じゃないですか。
うん。
やっぱりですね、こういう車持つっていうのはですね、財力に余裕があって、
うん。
知識に、ちゃんと知識があって、
うん。
やっぱり、余裕がある人じゃないとですね、
うん。
維持していくのは大変なんですよ。
大変でしょうね。うん。これ、
うん。
かっこいいというよりもかわいいっていう感じですかね、僕からしたら。
ああ、まあそうですね。
うん。
エンジンかけるのも一苦労ですからね。
ああ。
キー回すだけじゃないですかね。チョーク引っ張ってから、なんかガソリン振りかけて、それから、また、なんかこう引っ張ってからエンジンかけるんですよ。それがなかなかかからんのですよ。
ですね、昔のやつはそうですね。
で、あの頃僕ちょっとブラック企業だったんで、
うん。
深夜12時超えて、よし、帰ろうか、いうときに、30分かけてエンジンかけるんですよ。夜も冷えとるんで、夜寒いんですね。
はいはいはい。
それで、エンジン、30分かけてエンジンかけて、
うん、
スピードも出るんですから、うん、ゆっくり帰るんですよ、
うん。
もう疲れるんですよ。
これ、このミニカーがね、中まで結構、基地作られてるじゃないですか。これ見て思い出したのが、昔20代前半ぐらいに、友達がビートル乗ってたんですよ。
ああ、いやいや。
ビートルの中もこんな感じやったんで、
うん。
うん。ああ、こんなんやったなって、もうめっちゃうるさかったですよね。
うるさいですよ。
うん。
うるさいし、もちろんエアコンもないですし、
うん。
この、要は上、天板区法なんですけど、
うん。
まあ何十年前ですから、そんなにもう綺麗じゃないわけですよ。
そうですよね。
雨はまあ入ってきますし、
うん、
もう本当その天候にも左右されますしね、
うん、
本当維持するのは大変ですよ。
僕のイメージはこれはあれなんですよ。アメリカングラフィティっていう昔の映画があって、
はい、
それにアメリカ人がね、
ね、
まあ同じ車かわからんけどこんな感じの車の中に。ごつ大男が乗り込んでて、
はい、
もうほんまにはみ出すぐらいの感じのやつがこのちっちゃい窓から顔出して、
はいはいはいはい、
なんか女の子くどくみたいな、そんなシーンをすっごい思い出すんですけど、
ええ、
あれ見てからね、大きい男がちっちゃい車に乗るのかっこええなって思ったのもあったんですよね。
あー、なるほどね。でもすっごい狭いっすよ。
狭そうだね。
一応ね、4人乗りなんですけど、
うん、
多分4人も乗ったら走らんすよ。
あ、そうでしょうね。え、これ排気量は
?500 ですよ。
あ、その500なんですね。
そうですね、確か。
軽、今の軽よりもちっちゃい
ね。
ち
っちゃいですね。ただ、税金は、外車なんで、普通の乗用車と一緒ですからね。
ああ、そっかそっか。
だから、当時の500なんで、ほんま馬力ないですからね。
ああ、そうでしょうね。
田舎のアップダウンの道なんで、サネフの田舎と相性悪いんですよ。うん、
ああ。
坂ほんま上がらんのですよ。
こう、なんで今のね、技術でね、このフォルムの車を作らへんのか不思議なんですよね。
ニュービートルとか、うん、このフィアットもニューバージョン出たんですよ。
うん。
やっぱりですね、ちょっとこう、違うなっていう感じ
がする。違うというか、大きくするでしょ。
そうですね。
うん。で、角張ってる車を丸くしたり、丸い車をちょっと変な形にしたりするじゃないですか。
うん。
あれが意味がわからないんですよね。
いや、ただやっぱりその燃費やその事故とか、
うん、
そういった部分は考えられとって、これ本当事故したら即死ですよ。
あ、そら、そらそうやね。そう言われたらそうや
わ。防御力ほんまないですからね。
バンパーがほぼないですもんね、これ。
多分、男4人ぐらいでこう持ち上げられるぐらいですからね。
ああ、はいはいはい。なるほどね。そうやわ、そうやわ。
いや、それで2代目ですよ。
うん。
買った時にはその、最初のその部分を考えて、やっぱり昔のままじゃしんどいことで、
うん、
エンジンの世界じゃないですよ、オートマに。
う
ん、
はいはいはい。
だから、フィアット買って、そのサンバーの買ってから、
うん、
そのサンバーのエンジンが乗せる情報を得たんで、
うん、
そのためだけにそのサンバーも買ってから、エンジンの世界に行ったんですよ。
自分でオートマに
来た？いや、友達がそういう車好きなんで、
ああ、はいはいはい。
そこでやって。
そうですよね。
うん、で、このフィアットがオートマになったんですよ。ただ、無理やりやっとるんで、
うん、
改造車扱いなんで、なんか事故したらもうアウトらしいんですよ。
ああ、そうでしょうね。
で、車検の時とかちょっとめんどくさそうだったんで、
うん、
これももう長く持たんかったですね。
あ、
結局普通の車が一番乗りやすいことになりまして
。乗るにはね、それはそうでしょ。
うん、やっぱり、時間と余裕と知識がないと、これは無理ですわ。
無理ですね。
うん、ね、ゲームの中だけで。
今の車でかっこいい車をもうちょっと出してほしいですね。
うん、そうですね、やっぱり。難しいんでしょうけどね。うん、
はい、ですね。はい。
はい。
続きまして、テイスケさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。将棋人、誰のことか知らんから、すぐは聞かんでええか、って思ってたら、ドリフとか、大英ドラマとか、ルパンとか、楽しかったですやん。これは分からん人にスルーされてもったいないタイトルだと思います。せっかくつけてるけど初めての人には分かりにくいかもといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。将棋林を見て人の名前と思ったんですか？まあまあ確かにそう言われたら、
はい、
将棋林と言われてその小ネタ集とは思えへんか、そういえば。
あ、うん、確かに。前とか聞いてなかったらそうですね。
うん。そういう、まあまあ確かに損することはあるかもしれないですね、これで。うん。
タイトルを何入れたかって、あれ入ってないんでしたっけ？
記事には書いたけど。
ああ、一発目は、わからない感じ
ですね。まあ、ツイッターの告知に書いとけばいいんかな、これからは。
ああ、うん。そうですね。
ですね。もう、今更、将棋林の名前変えるのも嫌やし、とりあえずこれでいくけど、今一応は分かりやすくはしていこうと思います。
うん、結局、こう、テイスケさんの、に全部ハマったわけですからね。
ああ、そうですね。
大英ドラマルパンよかった
ですね。同世代ですからね、僕と。
うん。
うん。絶対テイスケさんには分かってくれると思ったんで。で、じゃあ次お願いします。
はい。魔王さんからいただきましてありがとうございます。
はい。
18回アニ2拝聴、ピッチさんの宮崎駿ルパン話を聞いたら気になってみたくなった。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。わあ、嬉しいですね。
うん。
お、初期ルパン見てください、初期ルパン。あ、宮崎ルパンか。
宮崎ルパンですかね。
145と155だったかな、宮崎駿のやつが。
ですね。
うん、はい。
まあ、あれだけでもほんま見る価値はありますんで。
お腹いっぱいになりますんですね。
はい。あ、ほんで僕、その、ピッチさんが、ファーストのルパンが、
はいはい。
3話ぐらいからオープニングが変わるって言ったじゃないですか。
は
いはい、
ええ、
ええ。あれ4話から変わりましょう。
あ、4話からですか。
うん。で、見てたら、あ、確かにこれやったっていうのもありますね。俺は、かの有名なアルセーヌ・ルパンの。
あ、なんだって
。あ、そうそう、それ。
タイトルルパンの孫、うん。世界中の警察が俺に血まなこですよ。
うん、確かにそのイメージはあったんやけど、その前のやっぱあのダバダバダバの、あのイメージもあったから、
はいはい、
あれたった3話しかなかったんやと思って。
そうなんですよ。
うん。でも、ただね、あの、見てて思い出したんが、僕、高校の時にね、
ええ。
あの、その、ファーストルパンの再放送やったんですよ。
はいはいはい。
確か、あれで初めて見たんですよ。
うん。
うん。だから、その時に見たイメージで、覚えてるんかなと思いましたけどね。
ああ、そうですよね、
うん。うん。
あれがもうちょっと真ん中ぐらいだったら、ルパンが変わりますから。
また変わんねや。
変わりますか、変わりますよ。
ああ、でもそれも覚えてるな。
明るい曲調になりますから。
あ、ほんで、セカンドシーズンでね。
ええ。
あの、CM に入るときに、ルパンでさーありって言うじゃないですか。
ええ。
あれ僕ね、勝手なイメージでね。
ええ。
最初、CM に入るときはルパンでさーだけで、
ええ。
で、CM 明けがありってやと思ったんですよ。
ええ。
あれ見てみたらちゃいますね。最初がありで、
ええ。
CM 明けが、普通に音が鳴るだけでしたね。
ああ、それ忘れてました。
うん。その、A 的にね、乗り込もうと思ってハンドルが取れて落ちてしまうっていうのが、
うん、
それがアリで CM 明けやと思ってたんが、
うん、
同じとも、2回とも同じ、絵柄で、
はいはいはい、はい。
アリとドーンやったかな、なんかそんな感じ。
うん、あれもうまいですよね。
うん。
あと最初のタイトルコールのとこあるじゃないですか。
うん。
セカンドシーズンだったら、カチャカチャカチャダーンで、テレッテレッテレッテレッテレッテレッテって言うじゃないですか。
うん。
あれ、ファーストないですからね、あれが。
ああ、そうでしたっけ。
ええー。カチャカチャカチャカチャドーンって言うだけですからね。
ああ、そこそこそこそこ。そうですね。
うん、僕はあの音メールの着信を前にしてましたね、昔。
ああ、あれは、なんかそういうアプリありましたね、その、文字を打ったらああいう形で出てくるみたいな。
あ、そういうのもありましたか？
ありました、ありました。
ああ、僕ただメール音にしてからメールが着信したら、テレッテレッテレッテッテッテッテってなってましたね。
ああ、昔のパソコンのアプリやったかな？なんかそれで、その画面に表示するみたいな感じで。うん、はありました
。あれかっこいいですね。
かっこいいですね。
うん。
はい、続きまして、ピスケさんからいただきました。
はい。
本日、いや本日配信、ポッドキャスト全部聞いて、本日配信、ポッドキャスト全部聞いて、いやさが最新回2週目、ロンペイさんのお便りで、いやー探さなければというお便りに、ピチさんがうまいな、とボソッとつぶやいたのを聞き逃しませんでしたよ、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう、ピスケさん気づいてくれてありがとうございます。
だからロンペイさんって書いてある。ひらがなで、ロンペイって書いてるけど、ロムペイさんって。音で聞くと、耳で聞くと確かにね。
そうですね。
うん、そうしゃないですけど、
そうなんだ。これ気づきました？アニさん。
いや、もちろん気づいてましたよ。
あ、スルーですか？
スルーですよ。
あ、スルーですか？
うん。いやいや、それは、うまいと思ったけど、
ええ。
うん。あれ多分僕が読んでる時にピチさんがうまいなって言ったんですよ。
そうです。
うん。で、わざわざ戻ってまでうまいですねって言わんでも。
ああ。
うん。まあ、それで伝わったからいいかなと。
うん、いや、ピチケさんその、聞く、ペースが早い話してたんですよね、確か。
ああ、そうですね。
うん。早速もう2週目とかってすごいですね。2
週目、すごいですね。うん、
いや、ありがたいですけど。
ありがたいですね。
ありがとうございます。
うん。で、次が、花代さんのやつお願いします。
はい。花代さんからいただきましてありがとうございます。
はい。
どうせなら元ネタも聞きたいというところで、放送紙の CD 探してたら、ツタヤで普通にレンタルされてたんだけど、CD10 枚組でとんでもなかった。まあ、iPhone に入れて、入れとけばいつでも聞けるということで、とりあえず。
はい、ありがとうございます。
そうなんです。これなんですよ。僕もこれ見たんですよ。こういう形でレンタルしとるの。
ああ、あったんですね。
あるんですよ。ただ、うん、やっぱ枚数は枚数じゃないですか。
今度パソコンに入れとけばいいじゃないですか。
その入れる作業も結構、全部借りたら何十枚ですね。それちょっと億劫になって、一回やめたんですよ、うん、借りるの。
これ多分10枚組が3つあるってことでしょ？
ですね。何もなんだろう。確か僕らの近くの伝えもこれありましたもん。
これ、借りてこよう、俺。 ちょっと抜けてるんですよ、俺何個か。
あ、そうなんですか。
うん。ポンプしたいな。
そうなんですか。YouTube だったら何が何話かよくわからんですよね、なんか。
並んでくれてないんでね。
じゃあ僕もこれ頑張って借りますわ。
絶対借りても聞かないでしょ。
いやいやいや、聞きますよ。
これでもほんまに長いですかね。この400回近くあるから、400時間ですからね。
え、1回が1時間ですか？
50分ぐらい、50何分あるんちゃうかな。
あー、すごい、こんなんやってたんですね。
うん。ほぼ CM なしでやってますからね。
あー、うん、なるほど。いや、僕似たような感じで、僕たけしの、北のファンクラブ。
うん。
覚えてます？
あれテレビでしょ？
そうです。
うん。
もうあれが好きで、うん、あれは中学校頃だったんですけど、いつもビデオ撮って見てましたね。
北のファンクラブはね、
ええ、
オールナイトニッポンの時もそうなんですけど、
はい。
僕たけしさんのね、
ええ、
言葉が聞き取れないんですよ。
ああ。
何言ってるかがわかんないんですよ。
ああ、体勢ですかね。僕は、うん、大体わかりますね。
聞き慣れなかんのかな。あれ、オールナイトニッポンの時から何言ってるかわからなくて、
うん、
特にね、あの人、作家の、
いや、高田さん。
高田文雄さん、と喋ってるとほんまにわかんないんですよ。特に高田文雄さんもようわからへんしね。
あれ無駄によう笑いますからね。
笑うし、早口やし、
うん、
まあ聞いてりゃおもろい話もあるんやけど。
そうですね。
うん、
あの、亀有ブラザーズとかすっごい好きだったんですよ。
ああ、全然わかんないですね。
替え歌を歌うんですよ。
うん。
こう覚えてるのが、真夏の果実。
うん。
サザンの。
うん。
サビの部分で、
うん。
うんこ中も好きと言ってって言ってたんですよ。あの辺、え？
好きなネタとしてそれを出すっていうところが。
いや、あの歌すっごい面白かったんですよ。
ああ、まあまあ、あれは、その番組で聞いてて、その時の空気っていうのがあるからね。
ええー。
うん、今それをポツンと言ったって受けるかどうかは、あれやけど。
僕言うて失敗したな思ったんですけど。
うん。
あんまし音楽乗せてもまずいですし。
はい。
まあそういうので笑わせてもらってましたけど、まあこういうのいいですよね、そういう。
そうですね。
うん。
はい。
もう視聴率とかそういうの関係なくですね、なんか喋ってるのが。
ですね。うん。まあ、放送室の話まだ後でありますんで。